いかがお過ごしですか？西村かなこです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表のゆうたろうさん、そしてサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のとしさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は今日のアートクリニック今日の光一先生にお話を伺います。今日のテーマは、がん治療の後でもママになれる卵巣組織凍結という選択についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では今日の先生をご紹介ください。
は
い、
今日はですね、普段はね高輪にお伺いしてるんですけれども、うん、今日はちょっと違うご説、ホープという説に参りまして、理事長の今日の光一先生にお越しいただいてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先生、自己紹介、それからクリニックのご紹介、ぜひお願いします。
はい、私はですね、1978年に大学卒業しまして、で1980年のもう前半ぐらいから体外受精を行ってまいりました。で幸い1983年に、東北大学の方で日本で初めて、まあ、出産に成功するというふうな機会に恵まれましてですね、まあ、それ以降この生殖医療の分野で、ずっと仕事をさせていただいております。で今日お話しさせていただくその卵巣凍結なんですけれども、実は、2000年頃ですかね、はい、ヨーロッパの方でエシュレという、ヨーロッパ生殖医学会がありましてですね、まあ、その時にボローニャを行きまして、そちらの方で卵子凍結であったり卵巣組織凍結であったりの技術を学ばせていただいたというようなちょうど機会があったんですね。でそれ以降日本でもですね、まあ、そのようなことを行っていきたいなというふうなことで、今日に至っております。でたまたまですけれども2001年にそこで教えていただいた卵子凍結による出産というものもその頃初めて成功したんですよね。あとは2006年に急性リンパ性白血病の患者さん、ちょうど20歳ぐらいのお嬢様でしたけれども、骨髄移植をしなきゃいけないというふうなことなので、その前に卵子を10個受け取りしました。で、その方は5年後に子供さん希望されていらしたんですね。で、当時25歳にしてもう閉経状態なんです。で、そういうふうなことなので、もう凍結しておいた卵子を溶かして、旦那さんの精子と一緒にして、受精卵をできてですね、それをお腹の中に戻して妊娠出産されたと。で、その方、さらに8年後、まあ最初から見ると13年後になりますけどね、はい、お二人目希望されて、やはり残りの卵子を溶かして移植して妊娠出産されるというふうなことで、まあ非常にまあ貴重な経験をさせていただいたというふうなこともあって、今日に至っているんですね。で、まあ最初その卵子凍結だけでなくてですね、まあその卵巣組織凍結というのが、うん、まあ将来自然妊娠も望めるというふうなこと、より多くの卵子を凍結保存できるというふうなことがありますので、まあ、そちらの方を積極的に、進めているというのが、まあ、今の状況なわけですね。
はい、先生、そしてこちら今日お邪魔させていただいているこの施設についてもぜひ教えてください。
はい、こちらの方はですね、ホープと言いまして、はい、御殿山の方に、あるんですけれども、卵巣組織の専門の施設というふうなことでございます。はい、こちらの方に作りましたのはですね、まあ、標高差が25メートルぐらいあって、御殿山という、まあ非常にその、なんですかね、地盤の硬いところにあります。で、実は盆に ドイツですね、お伺いしたときに、そちらの施設でもやはり高台で1階部分に凍結室を置いてたと。で、それはですね、自然災害も含めて火事などの災害があったとしてもですね、1階部分からもうすぐに外にその凍結物の入ったタンクを外に避難って言いますか、それができるというふうなことで、そちらの方に設置しております。で、まあ、そのようなことができる施設っていうことを、設立するのをですね、夢見て今日に至っております。
はい。ありがとうございます。ではですね、じゃあ、この卵巣組織凍結をもうちょっと一つずつ紐解いていきたいんですけれども、はい、まず最初のご質問です。がんの治療と妊娠について、特に妊娠できなくなる可能性があるというふうにお伺いしているんですけれども、はい、もうそのあたりについて教えていただけますでしょうか。
そうですね、疾患にもよると思うんですけれども、やはり化学療法って言いまして、抗がん剤をする治療、はい、まあその種類とか投与量とかにもよるんですけれども、全くその、閉経状態になってですね、妊娠ができなくなる患者さんもいらっしゃるので、うん、やっぱりそのような患者さんにはですね、事前に卵巣組織、あるいは卵子、あるいは受精卵凍結を行って、まあ、がんが治ってからですね、ご自身の卵子、受精卵、あるいは卵巣組織から妊娠できるように、すると。まあ、そういうふうなことでですね、患者さんがやっぱりがんと戦って治療するという、はい、時にもですね、非常にまあ、励みになるというふうなことなので、うん、まあ、ぜひこれからも積極的に行っていきたいなというふうに考えています。
いや、そうですよね。やはり、こう、先の未来を見て、この卵巣凍結をする、卵子を凍結するってすごい大事なことだと思います。で、私からはですね、先生、妊孕性を守るための有効な手段について教えていただけますか。
はい。これもですね、まあ、思春期の方、あるいはある程度、まあ、綾世代って言いまして、うん、40歳未満、まあ、そうですね、15歳以上の方々に分けられるかと思うんです。はい、というのは、採卵する場合には、やはり、経緻的な採卵を行いますので、やはり13歳から15歳前後でこう境目があるかと思うんですけれども、はい、その前は卵巣組織凍結で、やはり13歳あるいは15歳以降であれば卵子凍結あるいは受精卵凍結というふうに分けられるかなと思うんですね。あとは、まあ、未婚であればもちろん卵巣組織あるいは卵子凍結、既婚であれば受精卵凍結の状態で凍結するというのが一般的だろうなというふうに思います。
そうすると先生今の話だと、その小さいお子さん、小児のがんになられたような方も妊孕性を温存できるという、
そういう意味ですね、はい、今世界ではですね、0歳から、はい、13歳ぐらいまでの方にも、卵巣組織凍結を行っていると。で、今実際その時に凍結したもので3人の方々がですね、大きくなってからですよ、はい、まあ、妊娠出産されているというふうな事実がやっぱりあるんですね。
いや、本にあったこの0歳から、でもちょっと話聞きたかったんですね、はい、0歳から、
そうですね、まあ、そういう方でも卵巣組織であれば凍結可能であるというふうなことが言えるかと思います。はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
続き、今日のアートクリニック、今日の小市先生にお話を伺います。
はい、で、後半はですね、もう少しちょっと技術的なところも交えてお話をお伺いしたいんですけれども、まず卵巣凍結について、うん、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。これ、はい、世界的には結構普及しているものなんでしょうか。
そうですね、今現在はですね、卵巣組織凍結、それを使ってですね、お腹に戻して約200例以上の赤ちゃんが誕生しています。 で、まあ、最近、エシュレって言いまして、まあ、先ほどヨーロッパ生殖医学会のお話しましたけれども、はい、やはりヨーロッパで初めて、開発って言いますか、はい、成功して、まあ、今日に至っていると。やはり、その、今現在はヨーロッパがやっぱりこれの先進国なんですよね。
そうですね。
それで、最近2020年ですかね、ガイドラインっていうのが出まして、
はい、
実は凍結方法に2種類あるんですね。
はい。
で、やっぱり今、卵巣組織凍結に関しては、やはり緩慢凍結法が推奨される。卵子、はい、受精卵に関してはですね、ガラス化法が推奨されるというふうなことで、はい、卵巣組織に関してはですね、別個にやっぱり行うべきであろうというふうに考えています。
ありがとうございます。その、緩慢法を用いて、こう、ゆっくり、凍結して、で、何年か経って、融解して、こう、移植するわけなんですけども、その、卵巣の回復っていうんでしょうか、をしていくものなんでしょうか。
そうですね。移植、お腹の中、まあ、特に精巣移植って言いまして、もともと卵巣のあった場所に、うん、まあ、移植するのが、はい、まあ、原則なんですよね。
はい、
そちらの方に、移植するともう9割以上の方々が、まあ、卵巣機能は回復するというふうなことが言われてます。
はい、
と同時にですね、卵巣の近くに戻しますので、卵管が正常であれば、はい、自然妊娠が期待できると。
それはそこまで、
そうそう
なんです。そこまです
ごい。卵子、先ほどお話した卵子だと、はい、まあ、数が限られてるとか、っていうふうなことがあるんですけど、卵巣組織だとそういうような期待が持てるのと、はい、あとはより多くの卵子を、
あ、そうですね、
保管できるというふうなことでのメリット大きいと、うん、あとはホルモン分泌が期待できるんですよね。
はい、驚きました、はい、そこまで回復するというかですね、一回凍結したものを融解して移植してあげて、
はいはい、
そこまで回復するんですね。
はい。今現在は大体片方の、まあ卵巣って2つあるんですけど、
ね、
このうちの1つを凍結保存すると。ですからまあ今現在の技術ですと大体3回分ぐらいの、
はい、
移植が可能というふうなことなんですね。
先生の本の中にあったんですけれども、全然違う場所でも。
そうですね。移植性移植って言いましてですね。お腹、まあ先ほどお話しましたけど、それ以外に、例えば前腕って言いまして、はい、腕とかですね。
はい。
あとは腹直筋って言いますか、筋肉のところとかですね。そちらの方に移植して、はい、妊娠出産した報告も実はあるんですね。
ちょっと想像つかないですね。
多
分日本で。
ただ報告が、本当にごくわずかであると。
は
い、っていうのは、例えばですね、腕に前腕に戻しますと、排、は、卵、い、するとぷくっと、皮膚が膨らんできて、まあ、目で見てご自身でもこのそろそろ排卵日かなっていうのが分かるわけですよね。まあ、夢のような話ではあるんですけども、
SF 映
画、ね、そう、 SF を超え
た。ただやっぱりこう皮膚のあれあるんでね、はい、温度が低いとか、
はい、
圧が高いとかってことで、なかなか妊娠には結びついてないと、はい、やっぱりお腹の中の方が、まあ、自然な状態なので、
はい、
温度とか圧とか、それらいろんなファクターがあってですね、
はい、
そちらの方が望ましいというふうに言われてます。
すごい技術が、はい、これもうやっぱ先進国のヨーロッパ、
そうですね、ヨーロッパがやはり進んでるんですね。で、もう一つはですね、ヨーロッパファーティプロテクトというドイツのグループ、デンマークのグループ。まあ、二つ、まあ、二説が特徴なんですけども、トランスポーテーションって言いまして、まあ、それが非常にまあ大きな特徴なんですね。で、例えばデンマーク、あるいはドイツですと、移植である凍結する施設を一つから三つぐらいに限定してやってるんですよ。で、卵巣組織を、摘出する施設はドイツでやると120ぐらいあるんですけども、はい、そこから2、3施設にこう凍結一括してやると、
そこって決めてるんですね。
そうそこはクオリティが高いというふうなことで、はい、そういうふうなことが可能になってるんですね、はい、今度移植するところはまた別個でですね、
はい、
そちらの方専門のところに移植はい、送って移植することによってかなり技術の高い、はい、妊娠率の高い、治療が期待できると やはりそういうふうにですね、はい、専門は専門のところでこう行うことによってクオリティが保たれてるし、はい、まあ、最小限の労力で最大の効果を上げることができるというふうなことで、日本もぜひそういうふうなことをですね、見習っていきたいなというふうに思ってはいるんです。
そうですね、先生、そのヨーロッパの現状はそれは何か国がリードしてるんですか、それから何か学会が何か、
ファーティプロテクトに関してはですね、はい、まあ、学会に近いと思うんですよね。あ、はい、あとデンマークに関してはやっぱり福祉国家ということもあって、やっぱり国がこう率先してやってるような印象があります。
はい、いや、ぜひそれをこう日本でも、
そうですね、ですね、
先生、じゃあここ日本の現状、
そうです、はい、日本どこに住んでても、はい、そのような卵巣組織凍結ができるっていうところをですね、皆様に知っていただきたいなというふうに思います。
逆に今日本の現状はどうなっているんですか。
今現状はですね、はい、実はその今の方針として、まあ、各都道府県にそのような施設を置いて、はい、進めようとしてはいるんですけども、なかなかやっぱり症例が集まらないということで、やっぱり技術に、なんていうんですかね、こう、いい悪いって言いますか、質が伴わないという、まあ、ことが危惧されるというふうなことなので、はい、まあ、個人的な考えにはなりますけれども、やはりデンマーク、あるいはファーティプロテクトのように、まあ、ある程度1、2箇所にですね、限定して凍結センターを設けることによって、まあ、クオリティの高い、そしてまた妊娠に結びつくような治療が可能になるんではないかなというふうに思います。
先生、ヨーロッパ200例とおっしゃいましたけど、日本の実績は今どれぐらい？
ですね、はい、日本では今20例、はい、数例、戻してはいるんです。はい、ただ、条件面がですね、ヨーロッパの場合はほとんど閉経状態といいますか、卵巣機能がないところで移植して妊娠出産に至っているので、はい、もう移植したてっぺんによる妊娠であろうと。いうふうなことはもう容易に理解できるんですけれども、日本は今現在のところはですよ、月経が順調な患者さんに戻しているので、本当に移植した卵巣組織で妊娠したのか、もともと残っている卵巣で妊娠したのかがちょっと難しい、まあ、そういうふうな状況にあるのが今の日本の現状かなというふうに思います。
なるほど。いや、ぜひ日本でそのヨーロッパになっているようなシステムというか、クオリティを維持できるものを、仕組みをこの日本でぜひ作ってほしいというところですね。
そうですね、もう患者さんのためにもぜひそうしていただきたいなというふうに考えてます。うん、
先生、先ほどありました緩慢凍結法についてもう少し教えていただけるでしょうか。
は
い
は
い、
ですね、まず先ほど卵子受精卵に関してはガラス管、はい、で大きさ的にですね、卵子だと120ですね、
はい、
で受精卵だと160マイクロメーターなんです。はい、それに対して卵巣組織切片というのはですね、はい、1万マイクロメーターかける1万マイクロメーターかける、まあ、1600マイクロメーターで、まあ、大きさが全く違うというふうなことと、はい、組織構造中身が複雑なんですよね。はい、ですから、その緩慢凍結法というのが、その卵巣組織には合っているというふうに思います。はい、で、ガラス化法に関しては、やはり卵子受精卵が合っているというふうなことで、はい、まあ、適材適所って言いますか、はい、その合ったものが一番やはりいいだろうというふうに考えています。はい、
ありがとうございました。来週もいろいろ伺いたいんですけれども、来週の予告、どんな話伺えますでしょう。
は
い、
ですね、もう卵巣組織保存センター、まあ、ホープの方をですね、はい、皆さんにご理解いただきたいというふうなことで、うん、しっかり皆さんにお伝えしたいなというふうに考えてます。
そうですね、今回初めて私もホープに来させていただき、普段高輪なんで、うん、はい、やっぱこう高台に本当にあって、
そうですね、
まあ、ちょっと周り住宅街なんですけれども、はい、いきなりこうすごいこう施設が、
そう、はい、私入る時、ここかみたいな、
そう思った。
ありがとうございます。
はい、本当に今日ここに来るの楽しみにしてて、そうです、ありがとうございました。
来週はそのあたりをじっくりと、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。